週の真ん中の水曜日、昼間の活動時間から夜の休憩時間へと移っていくとき、ちょっと一息コーヒーはいかがですか。はたやラジオが始まります。6月のはたやラジオ、とりあえず収録の始まります。今日も秋田のジータの田村さんと、あと加藤さんいらっしゃっていただいています。で、今日は特別ゲストではないですけども、サウンドバカスっていう音響とかそういうものでやっている谷藤さんも参加していただいて放送しようと思いますので、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
まあ、そもそも盛岡コーヒーフェスティバルが今度また6月に始まります。第6回なんだろうということで2019年から始めている盛岡のイベント、コーヒー屋さんのイベントのこれから6月は宣伝をさせていただきたいと思ってました。で、その実行委員会というものを最近立ち上げているというか、ここ数ヶ月立ち上げてまして、そのサウンドバックスの谷藤さんにはその事務局という形でいろいろな雑務をサポートしていただいています。
いつの間にやら、
そうですね、毎日ようにここの畑屋にコーヒーを飲みに来ていただいてて、暇そうだなと思ったから声をかけて
コロナで余計にね、
そもそも盛岡コーヒーフェスティバルをどう始めたかっていうのを本当にしっかり話したことなかったんですが、どうやって始めたんでしょうね。一つとしては盛岡は今でも本当に今度6月、今月ですね、またコーヒー自家焙煎のコーヒー屋さんができるぐらい、こうどういう状況でもなんかタケノコというかアスパラみたいにこうどんどんどんどん
スパラ
コーヒー屋ができてくるっていうすごい現象が起こってて、せっかくならイベントをやってみたいなってよく思うんですけど、東京とか、まあ、首都圏ですね、コーヒーフェスティバルってインターネットとかそういう情報でよく見るんですけども、はい、こういうのができるなら盛岡でもやってみてえなって思ったのが最初だった記憶があります。で、やってみたんですけども、やっぱり全然素人がやるイベントだったので、こう本当にいろんなことがあったなっていうことを今も思ってるし、今度の6月開催も同じように素人でやるっていう状況が続いてますが、
ちょっと慣れてきましたけどね、
でもまあ皆さんとこうやって楽しんで、その年に2回ぐらい会えたら面白いなっていうのがこう、まあ、根底にあるかなっていう感じはします。同業者ってのはどうしても商売がたきという言葉を使うなってちょっと先輩に言われているのであれなんですけども、どうしてもこう緊張してお互いのこう立ち位置を何ですか、伺いながら話をするってことが多いんですけども、そういう言葉ではなくて、商売仲間として昔からの旧知の中の人たちもいれば新しくあれする人もいるっていうのでやっている会があります。
そうですね。で、ちなみに6月の最終の土曜日曜日なので、はい、26、27の2日間
そうですね、
ですね、はい、はい、場所はクロステラス盛岡というところで、クロステラスさん自体は10時オープンなんですけれども、フェスの開始は午前の11時を、開始の予定としておりまして、終わる時間は、基本的に夕方5時のつもりですが、はい、状況によってはちょっと伸びるかなと。
あ、18時ですね。
18時でしたっけ。
一応18時、
はい、
うん、です。
その2日間、時間 は変わらず、開催の予定になってましたね、はい、
そうですね、はい、18時までやってて、クロステラスは8時まで館内は動いてるんですけども、そんな感じですね。まあ本当にこのラジオでもよく田村君と話してますけども、はい、その縁もあってあれなんですが、今度の3回目、
3回目ですね。
3回目、
はい、
何かこう今度6月にやる秘策などはあるんですか。
秘策ですか、はい、これはね、振り方を間違えてますね。秘策ですね秘策とはですねここで言って秘策になるかどうかわからないんですけども、はい、いや、僕はまたいろいろなこの何ですかね、自分の試してみたいこと、 これをちょっとしくしくとね、あの知らないうちに飲まされてたみたいなお客さんとか、うんうんうん、隣のコーヒー屋さんとか、
うんうんうん、
だからちょっといつも出さないような珍しい豆とかっていうよりは、
うんうん、
ちょっとこう、まあ、コーヒー豆ってこんな香りも入ってたねとか、だから味にするとちょっともしかしたら飲みにくいかもしれないですけど、口に入れた時の香りの出方とか、そのなんていうかな、酸っぱいんだけど酸味の新発見みたいな、
はいはいはい、
うん、だから飲みにくいってことを味わってもらおうとか、それを美味しいんだよっていうんではなくて、いっぱい出店されるじゃないですか、コーヒーをね。だから本当に美味しい好みの味のコーヒー屋さんを演じることではなくて、
はい、
コーヒーの可能性ってここからここまで面白いこともあるよっていう、その発見する場所になっててもいいかなっていうふうに、うん、だから美味しい豆ですね、買ってくださいとかっていう感じでは、フェスティバルなんでやっぱり その、うん、そういうところを僕は
ちょっととんがってみようとやるけど、
そうですね、
うん、違う道を行こうか、
そうですね、だからね、
まあそんなこともないかな、
あまり売り上げ考えてないだろうって言われるんですよね、
まあ欲の皮突っ張ってもねしょうがない部分もあるんで、
まあそうですね、まあ可能性を広げるっていうのはもう普段からそういうことをやってらっしゃる感じがすごくするので、あのそういう意味では自然体で来るんだなっていうことがよく分かった、うん、
そう、あのこの収録始まる前に、うん、あのまあ、田村さんちょっと話をして、はい、なんか大きめのミルを持ってくるという話で、うん、それで、味わいというか香りが変わるよねっていう話をちょっとして、
はいはいはい、
そうなんですよ、ちょっとミル変えてみようかなと思って、
それは面白いかもしれない、
うん、だからその口直しにこうさっぱりするこうコーヒーになるのか、もしくは口直しに他のコーヒー屋さんに流れていってしまうのか、それは分からないですよね、
そうだね、
うん、だけどもそのフェスティバルなんで、やっぱり僕お客さんの反応がダイレクトにこう目に見えるっていうのはやっぱすごく楽しいので、本当にそのスルーされることがやっぱり寂しいので、
はいはいはい、
嫌いなら嫌いって、このコーヒーは行かない方がいいよって言われるんだったら、それもまた一つの答えですし、ただそこで何も言われないっていうものがやっぱりすごくこうコーヒーに対しては申し訳ないなと思うので、できる限り僕がコーヒーにどれだけ触れていくかってところがフェスティバルの僕の中の醍醐味の一つかなと思って、
そうですね、そうだね、そういう意味では祭りなんだけど、一人のポツンとした感じというか、自分のこうなんだろう気持ちというかね、向かい方がこうなってくんだろうな。僕も本当はね、実行委員会なんかやんなきゃそういうことやりたかったんですけど、
立ち上げた本人が言うもんですか
うん、そうですよね、確かに今話聞いてて思うのは、固定概念でコーヒーを飲んでるっていうことがまあまあ自分たちもあるので、
うん、
その概念を人を通してなんていうのかな、反応を見ながら覆すかどうかわからないにしてもね、
うん、
あの可能性をこう広げる作業としての場としてフェスティバルに参加っていうのは切り口としては面白い切り口、
なんかいろんなこうバリエーションでね、あの色鉛筆というところのなかなか使われない色とかあるじゃないですか、そういうのがないとでもなんかバランス悪いじゃないですか、
そうですね、
なのでそういうコーヒーの幅を広げるためにも一つ そのフェスティバルっていう中での存在意義的な部分も金入れたらなぁなんて思う、
そうですね、まあでも今度本当にいろんな出店者が新しくまた出てきて、うん、未だにまだ電話で 2,3 回しかやり取りをしてなかったんで、本当にどういう方なのか、年齢ぐらいは何歳ぐらいなんだろうなど分かるんですけど、そういう方が出てきますね、あの一軒は北上で本拠地を置いている北風と太陽コーヒー、名前は片方さんという方
で、もう一店舗は、
もう一店舗、あれ何でした、
カフェローブさんって言ってませんでした、
あ、ローブさんですね、うん、それも北上ですね、盛、うん、まあ、岡にも今2店舗出店っていうか店出してますけども、ああの切符市緑地とあと桜山に2店舗構えてますけどもね、北上から来たローブさんですね、明石さんっていう方がやってて、とてもこうダンディなかっこいい方なんですけども、すごいこう店もおしゃれで、僕確かそれこそ2019年の岩手コーヒーフェスティバルっていうのをやったんですよね、
花巻で
、うん、その時に隣で出店していて初めて会話したんです、うん、 でもなんだっけね、エスプレッソマシンだったような記憶がするんですけど、あのとにかくかっこいいコーヒーの出し方してて、あの方もなんとか引っ張れたというか出ていただくことを了承していただいたんで、あの新しい風が吹くかなっては思ってますね。
楽しみですね。
そうですね、あの本当に先の田村君じゃないけども、コーヒーの出し方とかその反応がダイレクトにみんな違うコーヒーを飲むんで、どんな風になるのかっていうのを見てるのはね、とっても、うん、自分が当事者じゃなかったら楽しみたかったなみたいなぐらい、
あの、まあ、今回は楽しむんでしょ、
うん、どうしましょうね
楽しむ場合場面なきゃまずいと思うんですけどね。
まあまあ、あの僕も田村君じゃないですけど、お客様の様子を見ながらできることを頑張ってやろうかなっていうの中で、コーヒー一点の出店者としてというよりは実行委員の立場でどちらにも楽しめるようなものも考えたいと思ってて、で僕なりに今度またやろうと思ってて、今画策中なのが手編み焙煎体験。
会場内で。
会場内で。
あの外です。
うん、あ外で。
まあ会場ですよ。だから全部会場になって。
敷地内といった方が正解ですけれども。う
ん、館内ではないってこと。
あもちろんもちろん。
あの館内でやっちゃうと警報出ちゃうんで。
玄関の方でやろうと思ってまして、あのボランティアの方を今2人詰めてます。でその人たちにも快諾していただいたんで、コーヒー豆をその会場にいらっしゃったお客様たちにやってもらおうと思ってます。焙煎を、手編み焙煎を、
うん、なかなかやる機会ないですからね。
でしょうね。うん、まあでも今やっぱりこの世の中の状態から言うと多いみたいですよ。
あやってる方々が おうち時間が増えちゃったから、
うんうん、そう。だから問い合わせは結構ありますよ。うちも今コーヒーも生豆売ってくださいっていう、ね、でダメって言ってるんですけど。
なるほど。カフェジータさんの加藤さんもなんかどうぞじゃないですよね。過去、
まあ、2回出てますけどね、
うん、その感想とか、
ジータで出させてもらってますけど、やっぱりこうお客様の反応がそのさっきもおっしゃってたようにダイレクトに伝わるので、そうですね、まあ盛岡、北上のコーヒー屋さんもいらっしゃるので、岩手のコーヒーと、まあ、ちょっと大きくなっちゃいますけど秋田ジータの、そうですね、コーヒーはこういう感じだよっていうのを、まあ、2回出させていただいてるので、何回か来ていただくお客様、あ前回も来ていただきましたよねっていうお客様もいらっしゃるので、そういう方にはこう次どんなジータはどんな豆持ってくるのかなってこう楽しみに来てもらってほしいなっていうのと、でまた新しく初めてジータの豆飲んでいただいた方は、その前回初めて来てもらった方みたいにこういう豆もあるんだっていう新しい発見をやっぱりしていただきたいなとは思って、う
ん、最近焼かれてるんだよね、焙煎してる。
そうなんですよ。
そう、加藤さんもね、うん、だからこう自分の焼いた豆がお客さんどんな顔して飲むのか結構楽しみかもしれないし。
そうですね、前回もあれでしたけど、
ま、うん、
はい、
あそうなんかね、そういうのってダイレクトに見えると、まあ沈むことも多いんだけどね、
うん、はしご外すような言い方する
いや、やっぱりあの加藤さんが今焙煎を始めて半年、1年、
いや全然
全然そんな
3ヶ月
ですよね、はい、うん、だから今喋ってるんですよ。
あ
結局自信ないまんま、ね、自信がないかあるかは、まあ、加藤さんの中にあるものだからだけど、そこの中でこうお客様に出した時にいらぬ言葉取っちゃったりするんだよね。
あ
もう自分としてはこうだって思ってやってるところで、あんまり関係ないこう違う言葉でショック受けたりするの。
はあ、
うん、っていうことがよくあるだなと思って僕は、うん、だからはしご外したつもりじゃなくてよくあるんだよなと思うけど、うん、これはやっぱりね、僕とか田村君ぐらい経験しないと嫌なこと言われても、うん、いいこととして捉えて返していける。
本当ね、関さんってすぐ僕のはしご取るから屋根に上がっといてなんて言って
そうですね、うん、そうそう。であとは、まあ、新しい出店の話にもう一回戻ると、あのこれも初めて読んでみましたけども、僕がよく雫市の軽トラック市では必ず昼ご飯食べてるたこ焼き屋さんを呼んだんです すごい赤いでっかい車でたこ焼きとかを焼きに来るんですけど、その人も来てくる、タコスケさんっていう運が来ていただいて、そこがあの大通り側の入り口でドーンと車構えてたこ焼きを焼いてくれます。で、あとは、あ、これももうあれですね、あの岩手ではというかな、日本ではって言ってみるかもしれないですね、結構有名なマルツ工房さんっていうデザイン屋さんで、あの T シャツとか作ってる人がいるんですけど、見ればああ見たことあるっていうようなデザインをよく作ってるんですけど、その方にも出店をお願いしたら心よく来ていただくことになりましたね。マルツ工房さんっていうのが T シャツとかそのオリジナルグッズを売りに来ます。あ、うん、
まあ、たわいもない話ばっかり続いてたかもしれませんけれども、とりあえず、次回もまたあのコーヒーフェスティバルのお話を続けさせていただきますので、皆さんありがとうございました。
はい、ラジオ局の谷口でした。